ボンジュー、高橋あずさです。近畿大学でフランス語を教えています。そして
ブ
ーということで、アズニアブーちゃんの授業で教えない話、始まりました。この番組はフランス語教師2人がですね、さてブーちゃん、どんな感じで語る番組でしょうか？
そうですね、バニラアイスを5本ぐらい、丸飲みする気持ちで頑張っていきましょう
ということで、一つよしなに。
一つよしなに。
水曜の夜。すいません、
一つよしなには土曜日の夜だ。
土曜の夜。わからない人は、オードリーのオールナイトニッポンを聞いてください。ちょっと一回真似してみたかったんです。まあ、なんかね、オードリーのオールナイトニッポンはね、我々はリスナーはね、20人から30人のところで頑張ってますけれども、オードリーはなんか東京ドームまで行ったんですよね。
知ってる？あれ、スポンサーの数すごいよね。
だって、最初のオープニングで、皆さんこれ聞いてみてくださいね、土曜日の夜に、オードリーのオールナイトニッポンですね。最初に若林さんがスポンサー言うんですよ。めっちゃ途切れないよね、なんかずっと、この番組はって。
でこの間日本大学経済学部だったっけ、なんかそんなところが出してるのと思って、スポンサー。
じゃあこの番組はじゃあ近畿大学法学部 の提供でお送りさせていた。
全国2局ネットぐらいでね。
全国2局ネットスタンド FM と、あとはポッドキャストで、全国2局ネットで、はい、配信させていただいております。はい、はい、ここは東大阪八重の里 の、マンションの一室よりしょうもなって話ですけども、ぶーちゃん、今日は非常勤のお仕事は京都の日ですよね。
京都の日です。今日はね、もう朝起きてね、ちょっと今日いつもよりちょっと寝坊したんですけど、
はいはいはい、
まあ特急乗って、京都の桂駅というところまで行って、でそこからシャトルバスというか、大学のバスが出てて、お金払うんですけどね、
はいはいはい、
亀岡っていう京都の亀岡市にある京都先端科学大学亀岡キャンパスというところに行って、午前に一コマ授業をやりました。
はいはいはい、
でそこから授業終わったら今度はキャンパス間の無料のシャトルバスが出てるんで、そのシャトルバスに乗って、その京都先端科学大学の渦政キャンパスというところにちょっと行って、2コマ授業して帰ってきました。
これなんですけど、非常勤講師って、ブーちゃんも含めてなんですけれども、要はその大学に所属していない、先生たちですね。関西にも非常に多くそういう方がいらっしゃってですね、近畿大学もそういう先生に支えられてるんですけれども、そういう先生っていろんなところ、プロ講師ですからね、いろんなところで授業をやるんで、すごいその移動が、こう関西中にこう渡ってバーってこう行くような感じなんですよね。で、実際ね、僕も東北にいた頃は非常勤講師をやってまして、宮城県仙台市に住んでたんですけど、山形の米沢市だとか山形市だとか、あと岩手県の一関市だとか、そういうところにですね、電車で随分とこ移動しててですね、東北広いからね、なんか米沢までなんか2時間半ぐらいかかるんだよね。
東北なんかあれだよね、あまり人がいないから、そういう2つぐらい県越えてでも行くってことあるんだね。
なんかね、宮城県仙台市から青森県弘前市までなんか非常勤講師頼まれてた人いたもん。
アズニアも実家が弘前だから。
そうなんですよ。そうなんですよ。バスで4時間半かかりますからね。でもそれバス停というバス停だからね、そのバス停からまた大学まであるから、大変ですよ。
片道4時間半
片道4時間半バスで、
でそれで1コマのために行くったら大変だね。
それはそこまで聞いてないけど、なんかやっぱりその、どうしてもって言われたんで、そういうふうにこう教えてると、聞きましたね。
でもそれだったらさすがに3コマ欲しいけど、3コマだったら帰れなくなりそうね。
そういう感じでですね、我々はですね、結構この日本人で僕らの業種に関わらず、県外にさらっとこう電車で移動するっていう感じなんですけど、フランスの、今日はね、31回目となりましてですね、フランスの公共交通について少し話していこうかなと思うんですけど、 こうイメージ的にこうフランスってそのコンパクトシティっていう感じなんかね、あの地方都市って、その大学があるような地方都市っていうのは、あのこう中心街がこうねあって、そこにこう、まあ郊外もそうなんだけど、結構公共交通でふわってこう中心都市まで人が集まってくるっていう感覚があるんだよね。
うん、うん
あんまりこう他のところから電車で通ってる人とかって僕見たことないんだよね。
あでもね、
うん、
あのフランスのリール
、うん、
なんかはそれこそ僕が留学してたベルギーのモンス
と、うんうん、
電車に1時間だったんですよ、うん、SNC で、うんうんはいはい、あのベルギー国鉄でね、
はいはいはい、
だから通ってる人いましたよ、う
ん、
フランス人だけどベルギーの大学に通ってるとかね。
ところでですね、皆さん、そのベルギーの大学とかフランスの大学とか、まあ、電車で移動するときに僕らってこうピッてやってさ、なんか例えばあの、IC カードとかね、
スイカとかイコとか
で行くじゃん、
はい、
あの僕ら行ってた頃のフランスってさ、何事もなく乗ってたよね。
何事もなくってどういう意味で、
つまりさ、あのこう乗る前に切符を確認されるっていうところがなかったじゃない、
うん、あはいはいはい、その代わり持ってなかったらダメねとかね、
あそうそうそう、そういうシステムがあって、
ちゃんとコンポステっていうかね、うん、そういう切符を処理しとかないとダメとかって
のあったけど、そうそう、これね、最初に行った人分かんないと思うんですけども、こう切符をこう買ってフランスに行くじゃないですか。日本でこう例えば切符とかをもらって、でそれを駅にあるなんか妙な機械があるんですよ、こうスタンプ台みたいな、そこにこう挟むとガチャンってなって、そこにこうマークがつくんですね、うん、そうすることによって、まあその切符はまあ使えるっていう状態になって、でそこで車掌さんが確認しに来た時に、ああこれ押してますね、 OK ですよって言われるっていうようなシステムなんですね。
うん、
まあ今だったらまあちょっと E チケットみたいな感じになって、でそれを車掌さんに見せれば OK とかってことになってるんですけれども、これ共通して言えることは信用乗車制っていうので、こうチェックがね、だから車掌さんから逃げたら実は無線乗車ができるっていうシステムなんですよ。
まあしてはいけません
してはいけないですけど、これ僕がフランスに留学してた頃で、まあまあもう20年ぐらい前ですけど、その頃って、うん、なんかスペインからの留学生がずっと同じ券を使ってそのコンポステせずに、笑顔一つでごめんなさい忘れちゃったで切り抜けてた女性がいました。
最悪やね、
もう何往復よ本当に、何年間か使ってたんじゃないかなと思いますけどね。結構ですね、なんか日本とフランスって乗車システムが違っていて、それでちょっと今回ね、皆さんに、知ってもらいたいというかですね、トラムですね。
トラム
、路面電車。
ほう。
皆さん路面電車乗ったことあります？この前なんか学生にアンケート取ったらほとんど乗ったことないって言ってまして。
まあ、でも路面電車って地域によってあるないが結構あるから
これはね、やっぱブーちゃんは恵まれてますよ。もう路面電車が素晴らしいところに住んでるじゃないですか。
でもね、
うん、
お隣の広島県の方がすごいよ。
まあそれはそうなんだよ、広島がやっぱりすごいし、まあ結構西日本に起こってるんだよね、その路面電車っていうのが。で岡山のいいところは、その路面電車の中に、うん、フランスの、車両と同じようなシステムがあるんです。LRV っていうんだけど、LRV っていうのが、まあ、そのライトレールが LR なんですよ。で、V っていうと、まあ、ビークルって言って、なんつうかな、車両のことを示すんですけれども、フランスの場合は全部、近代的な、かっこいい、路面電車、皆さん見たことないですかね、こう、低床車両でね、なんかフォルムがすごくかっこよくて、こう、窓がでっかいような、うん、岡山県走ってる、桃とかその形式なんですけれども、岡山桃でね、
う
ん、
そうですね。
そうそう、岡山桃で、写真調べてもらえばいいかなと思うんですけども、全部あれに統一されていて、それは LRT、ライトレールトランジットっていうんですね。でフランスは1990年代から地方都市にこのシステムを導入してて、で今やこれが地方の、まあ交通の顔になってるんです、
うん、で、うん、この間もどっかで、
うん、
トラムがなんか開通したよね。
あ、日本で
宇都宮ですね。
宇都宮は去年の7月に開通したんですよ、トラムが。だけどこれってすごい日本だとレアな事例で、日本って路面電車で減る一方だったの。 で、どこの路面電車も、まあ、遅いとか古いとかっていう感じで、なくなっていって、うん、あるいは本数減らされたり、路線を減らされたりして、だけど、宇都宮に全くフランスのシステムと同じような感じの、トラムができたんですね。
うん、
ちなみにトラムの歴史を紐解くとですね、これ、19世紀ぐらいに遡っていって、
そんな前なの？
そう、19世紀のトラムって言ったら、ブチャー想像つかないでしょ。
なんか、むしろ人が押してるような感じが。
あ、もう近い近い、人も押してたと思うし、馬が引っ張ってたの。
あ、馬が引っ張ってたんだ。
そうなんですよ。も結局、その、
戦闘品って、そうそう、大きいバージョンみたいな感じ。
そうなの。で、それが19世紀末から20世紀初頭にかけて、蒸気機関のちっちゃいのがさ、搭載されて、それが走るようになってたのね。これね、ノルマンディ地方だとのドコービルって言って、これね、プルーストの小説にも出てくるんですよ。僕が専門にしている。だから20世紀初頭ぐらいにノルマンディに行ってトラムに乗るって話が出てて、僕はフランス行ってトラム乗ったばかりだから、え、あれ走ってたんとか思って、全く絵面が浮かんでこなくて。
でさ、フランス、まあ、僕はリヨンにいた時にさ、思ったのが、まあ、今リヨンはトラムができましたっていうふうに言うんだけど、当時からバスの上にレールみたいな、なんていうの、なんか電気かなんか通してるのかどうかわかんないけど、
はいはいはい、
走るところ決まってるような形で、なんかケーブルがついてて走ってるバスがあったんだけど、あれはトラムじゃないの？
おそらくですね、それ、まあ、日本でも同じような形式のものがあって、なんだっけ、L は、なんだっけ、R、とにかく LRB、LRB か、だからライトレールのバスなんですよ。で、それがリヨンかどうかって僕ちょっと分かんないんだけども、つまりトラムのいいところって何かっていうと、どこ走ってるか分かるってことなのね。これも間違いないことで、どこが走ってるか分かるのよ。フランスでさ、パリに初めて旅行行ってバス乗ろうって気にあんまりならなくない？
というか、どこに行くかよく分かんなかった。
そうそう。だけどトラムってもうなんか行き先決まってるし、歩いてったらなんか線路があるからさ、道路に。それでバス停、バス停っていうか、そのトラム の, こう停留所まで歩いていったら話が済むんで、実はトラムって線路がすごい重要で、線路の視認性と、あとはそこが緑化されてるのよ、大体。
へ
え、なんで、その環境にすごくこう整備され、配慮されている。で、さらには、なんか、その沿線上に結構ね、貸し自転車あるでしょ、ベリブっていう。
今日本でも増えてきたよね。
だけどフランスのベリブってめちゃくちゃ便利で、なんか1週間とか、 なんか定期的にこう、定額で借り入れてさ、そうしたらもうどこでこう、車両乗り降りしても自由になるんだよね、そのベリブの、設置できるところであれば。
おお、そうなんだ。
そう、だからその、僕なんかは研修でね、ブザンソンってところ行った時にベリブをその間中借りて、寮の近くからチャリで乗って大学の近くでガチャンってやって、もうなんか通学時間なんか5分もかからないぐらいな感じの、すごい快適な生活を送ってて、いや、すごい便利なんですよ。それを総合的にやって何をしたいかっていうとね、フランスもだからそのプルーストの昔からトラムってあったのが、だけど90年代から増え始めていった。これどういうことかっていうと、結局そのトラムは日本と同じで、どんどんどんどんなくなっていってたわけなんですね。で、代わりに車が走るようになっていた。だけどそうなると何が起きるかっていうと、車ってやっぱ一人で乗るのも結構幅取るじゃん。
まあね。
ね。で、例えばバスに乗ってる人たちが、バス不便だからもうなんか車で行こうって言い出すと、バス乗ってる人たちの分の渋滞ができるわけだよね。
そうですね。
そうそう。で、そうなってくるとさ、今度その渋滞ができるような車を、街中に止めなきゃいけないってなるじゃん。
うん。
そうすると、街がめちゃくちゃ大渋滞で汚れていて、切り刻まれていって、だけど駐車場がないなってことで、みんな郊外に行くようになると。
うん。
で、モールですよ。イオンみたいな。
ソントルコメルシャルってフランス
で。そうそうそう、あの、イペフマクシェのさ、ああいうところに行って、あの、車止めてってことになると、街はただただ車が通り過ぎるだけで、もうめちゃくちゃ排ガスとかの、あの、影響を受けてきて、あの、フランスって街が綺麗なところが売りみたいな国じゃん、なんて。
うん、
それがもうめちゃくちゃになっていくっていう話なんですね。まあ、それでも、あの、フランスとしては、これはもうどうにかしなきゃいけないっていうことで、まあ、それでですね、まあ、あの、ヨーロッパとかで注目され始めた、そのトラム、あの、を、新しい形式にしてね、その今の LRT のシステムにして、それを街に導入していったと。その結果、いろいろな街が改善されていって、
うん、
あの、人が歩くようになっていってと。
はあはあは
あ、で、にぎわいが取り戻っていって、うん、あの、トラムきっかけで世界遺産になった街とかあるから。
あ、そうなんですか？
うん、ボルドーとかまさに。いや、うん、なんで、実は、あの、トラムって日本人はあんまり乗らないし、あんま知らないし、あと、僕ちょっと腹立つのはさ、あの、うん、その LRT のことをさ、あの、次世代型、路面電車とかって言うんですよ、日本人で、うん、次世代っても90年代の話だからね。
まあね、
うん、つまりね、あの、おめえらスーパーファミコンのことを次世代って言うのってそういう問題だよ。まあ、スーパーファミコン言い過ぎにしても、プレイステーションのこと次世代って言う？ワンよ、しかも。
いやもう、でもね、
うん、
トラムってやっぱり、うん、あの、需要性持つべき、うん、持つべきって変だけどもね、
うん、
やっぱ必要なのは地下鉄みたいな、
うん、
あの、工事費がかかんないっていうのは大きいよね。
ああ、よく言ってくれました。でもこの話すると長くなるからやめとくけど。まあ、そうだそうだ、 まさにそうで、地下鉄ってやっぱり地下掘るから金かかるんだけど、トラムって道路に、あの、線路設置するんで、もう、料金は比較にならないぐらいの値段で行けるっていうのがすごく大きなポイントなんですね。で、しかもさっき自転車と同じ、こう、政策が進んでるって言ったじゃない。フランスってさ、ぶちゃ見たことない。なんかさ、自転車持って乗ってくる人いるの知らない？
まあ、いますね。
あれさ、うん、なんで可能なのかって僕よくよく考えてみたの。
うん。
でね、あの、結局こういうことなのよ。さっき一番最初に言った、あの、コンポステ、つまり、信用乗車制のシステムなわけね。トラムも。うん、だから改札ないのよ、うん。で、あの、トラムの位置、つまり、道路走ってるもの、日本人が想像すると、バスを想像するといいんだけどさ、
うん、
バスって、絶対に車内移動しなきゃいけないの。つまり、必ず、こう、運転手なりシステムなりが、うん、日本の場合は、料金払ってるかどうかっていうのを確認しなければいけないから、多くの場合、うん、後ろから乗って前から降りるでしょ。あるいは前から乗ってる後ろから降りる。
うん、まあ、その東京とかは前から乗るところもある、う
ん。まあ、いずれにせよね、それで、車内を必ず移動すんのよ。確認のために。はいはいはい、
うん。
料金払ったりとか。で、フランスそれないからさ、乗ったところから降りれるのね。
はいはいはい。
だから自転車をさ、乗ったまま乗って、そのまんまそこから降りれるっていうことなわけ。
なるほどね。
これって意外と目から鱗の話で、うん、その信用乗車制を取り入れることによって、その辺を緩和していて、で、まあ、料金はすごく抑えられていて、まあ、1時間乗り放題とか、まあ、そんな感じのシステムよね。で、まあ、結局そこの部分を、まあ、行政が多くの部分を肩代わりするっていうことで、うん、まあ、日本の場合はその運賃収入をさ、その、営業母体が、まあ、どうにかしなければいけないっていう問題があるから、
うん、
まあ、その辺が非常に難しいわけで、例えばね、今日僕梅田行ってきたけどさ、なんだ、梅田から、東大阪まで帰ってくるのに、JR 使ったらすごい安いのに、地下鉄使ったら高くなるんだよね。
ああ、うん、ちょっと、そこら辺マジックなんですよね、確か JR はね。うん、
そうそう、うん、まあ、要は、地下鉄が、その、大阪の、その、メトロが、まあ、トントンにするためには、ね、お金を多く取らなければいけないわけで、うん、大阪のモノレールなんかもだいぶな値段でしょ。
確かモノレールも高か、僕もあんまり乗ったことないんですけど、
うん、
高いはずですよね、
うん、 なのでやっぱりその辺をですね、安い公共交通を、まあ走らせることで、あとは複合的にそこをね、あの住民とコンセンサスを取って、歩行者を増やしましょうというシステムにしているせいで、まあ、あの運賃に関しては、まあ、かなりあの日本と比べると優遇されているっていうところが、
うん、
まあ、物価高とかね、インフレとかあるからね、まあ、まあそうそうも言ってられないかもしれませんけど、あのまあ、少なくとも、まあ、あの比率としてはね、あの様々な料金の中の比率として見ると、はい、その交通運賃っていうのはかなり抑えられているっていうように判断できると思うんです。ということでですね、いつまでトラムを昭和レトロで語るんだ、うん、日本人っていう話です。
でも、
はい、
それこそね、新幹線とかでもどんどんどんどん新しい車両が出てきて、
うん、
それからね、改札とか切符の買い方とかもネットで買えるようになったりとか、まあ、だんだん変わってきてますから、
はい、
これからはトラムもね、また新しい形態というのが出てほしいんですけど。
欲しいんですけど、まあ、無理だろう。まあ、宇都宮の成功事例とかがあるとね、あれなんだけど、それこそブーちゃん今日行った京都とかさ、すげえサビー実験してて、あの京都にも LRT、ごめんね、口汚くなって、あの京都にも LRT 通そうっていう、なんかそういうチェックがあったのよ。
でも京都昔、うん、地下鉄ができる前はなかった、
うん、
確か。
いや、市電は今だってあの、例えば、なんだっけ、出町柳からあの、出てるのあの映山電車とかあるじゃない。
で、あります
ね、京都はあのだから LRT をやろうとしたら絶対京都なんてあのもう大人気になると思うの。だって京都よ、京都の街中を見ながらなんかあのちょっといい感じのデザインの電車が路面走ったら絶対に決まってるんだけど、京都何やったかっていうとさ、その LRT をこの路線が通ったらどうなるかっていうことで、あのただ、車線を1個潰して実験して、なことしたら渋滞起きるじゃん、
うん、
で渋滞起きましたね、やっぱり無理ですねみたいな調査出してんのよ。いや、あの
地踊りかな。
いやあのね、あの1個減らしてもいいんだけどさ、1個減らしたらその分車がなくなるって想定でチェックしないとダメ。
うん。
いや、これ本当あの2007年とか8年とかそのあたりだったっけね、これあの本当にそういう感じ。いや、本当そうなんですよ、日本のその都市交通のその計画っていうか、なんていうかさ、その行政が絡んできた時の、もうあんまり言いたくないけど、宮城県仙台市の地下鉄プロジェクトとかね、もう今あの地下鉄東西、口にしちゃったけど、まあ、地下鉄東西線の今走ってますけども、あれなんてあのなんか調査したら、あの国と仙台市となんか専門機関が調査したら、あの5万人ぐらいしか乗らないっていう数字が出たのに、そのデータをなんか隠して11万人乗ります、だからトントンですって言って走らせて、だけど他のところではこの調査の結果使って、いや、こんぐらいの人数しかいませんみたいな感じで、こう街をなんかあのいろいろいじくって、なんかいろんなことぶっ壊してあげく、結果その調査通りのもうあの何万人とかしか乗らないレベルの話になってて、結果大赤字路線です。
京都もあれ赤字なんだよね、
あの地下鉄で黒字のとこってほぼないんちゃう。
ま
あ、だから地下鉄っていうのがだからめんどくさいんですよ、だからね、あの、工事費がかかるし、うん、地方地下鉄で黒字っていうのはないんじゃないかな。
地方っていうのは基本的に地下鉄は都市圏にしかないから ね、うん、
いやね、都市圏だけども、まあ、あの名古屋なり、福岡なり、まあ、仙台なり、あのろくな営業成績じゃないんですね。ブーちゃんもちょっとなんか喉があれですか。
喉がね、ごめんなさい、失礼しました
。いやいや、いいです、いいです、あの、まあ、僕がいつもあの咳込んでるんで、あの似たようなもの、まあ、僕が治るとプーちゃんが咳するみたいな感じあのうまくいかない2人でございますけれども、まあ、だからあのそういうね、地下鉄計画とかがあの立ち上がった時とかに、すでに LRT で選択肢があったのに、なんでそれを選ばなかったのかっていうところには、さまざまな思惑とか、そういうのが関わってきてるんですね。
だそう考えたら僕、リオンに1年間行って、
うん、
当時、地下鉄がもう4路線かな、
うんうん、
まあ、1つがあのフニキュレールっていうもの、はい、あのケーブルカーだったけども、うん、まあ、4つ路線があって、バスも結構走ってて、 で、それさらに、あ、まあ、そのバスの一部の路線をちょっとトラムに変えて、
はいはいはい、
今なんかどうもやってるみたいだけども、うん、結構恵まれてますよね、公共交通機関にはね。
うん、
そうですね。車がなくても、まあ、あの、ほら、あの、リオの中心街じゃなくて、その周辺の都市に住んでて、都市とかね、まあ、ほとんどまあそのリオンなんだけども、
うん、
周辺の都市に住んでても、全然あのリオンに住んでると同じぐらいのこう生活で行けたのは良かったなと思いますよね。
そうね、僕がボルドーに。
そう考えたら、あの、まあ、郊外っていうのがフランスでも、ちょっとあの問題になってるところあるじゃないですか。
そうね、それこそ、本当ね、うん。
それが、そういうあの生活が、なんていうのかな。もうちょっと便利になったりとかすると、そういうちょっとそのバンリューっていう、まあ、フランス語ではバンリューっていうふうに言いますけど、うん、
郊外のことだね、
うん、こうね、そういうのがまた変わってくる可能性っていうのはあるかもしれませんよね。
うん、うんうん、そう、あの僕がボルドにいた時も、あのやっぱりあのボルド市内じゃなかったからね、あの、2つ隣のペサックっていうところで、そこからバスで行ってたんだけども、今それがトラムになって、すごい便利になっていってっていうことで、あのやっぱりバンリューの問題って非常に大きくて、あの、うん、都市からして郊外のところにやっぱりそのスラム化したような移民の人たちが住んでるっていう、それこそね、まあ、今度あのコンテンツ会の時に語りますけれどもね、あの、バキュマン・サンクっていうね、あの映画今日見てまいりまして、まさにそのパリの郊外の、こう、移民街がもう大変なことになっていくみたいな感じのね、あの映画でした、したけどね、まあ、ちなみに今日1個だけ言わせてください。あのそのバキュマン・サンクね、もう第5棟っていう意味ですよ。あの、バキュマン建物っていう意味だからね、あの第5棟、それあの今日あの、映画館で待ってたら、あの、バチモン5が、バチモン5って何？
なんか偽物じゃないんですか？
パチボン5だよ。そんなレンジャー部隊嫌だよ。で、副題がなんかあの、なんだっけな、副題がなんか望まれざるものみたいな感じで、それはパチモン5望まれねえよみたいな。
それ、もう全然その映画知らなかったんですけど、フランス映画。
フランス映画です。うん。あの、まあ、移民のね、あの社会の話なんだけども、やっぱりそのフランス の, その移民問題とか、郊外に、まあ、やっぱりその貧困層が住んでいるっていう問題とか、まあ、つまりその、ね、働く場所とかの問題とかに、やっぱり公共工事ですごく大きく関わってくるんで、うん、
大きいですね。
まあ、それが一つで、ね、解決する問題ではないんだけど、もちろんそのフランスの移民の問題っていうのは。まあ、だけど、あの実際に例えばパリの事例とか見てると、あの、パリの郊外からやっぱりね、あの、トラムを使って真ん中に人を引っ張ってくるとか、あとパリ全体を今グランパリ計画っていうように大きく、作り変えていくっていう時に、いろんな都市交通が動員されていって、まあ、それでトラムも新しい路線がどんどんどんどんできている、できて、いったわけですね。で、あの、やっぱりその、都市計画にその公共交通っていうのが欠かせないっていう立場でフランスは考えているので、こうね、乗用車っていうのもまあ使いながら、まあ、自転車も使いながら公共交通も使って、そして街を歩かせていくっていうような、そのような複合的な取り組みが取られられていてですね、僕、いろんなことに関してさ、フランスの方が進んでるってあんまり言わない人間なんですよ。うん、あの、日本には日本のいいところがあるし、あの、よくね、なんか知識人とかが、やっぱフランスはこんなに進んでるよとかって僕あんま言わないんだけど、でもやっぱ都市交通に関してはね、トラム周りに関してはフランスかなり進んでるんで、あの日本はもうちょっとここ勉強してもらいたいなと思いますね。
まあ日本はね、ちょっと車に頼りすぎだね。
うん、やっぱ渋滞も起きるしね、なんか大変だと思います。
フランスってさ、ぶっちゃけ日本よりもさ、うん、人口少なくて、
うん、うん、
面積が広いわけじゃないですか。
う
ん、
そうね、ちょっと
面積 1.5 倍で人口半分でしょ。
そう、6700万人ぐらいだもんね。
うん、あ、だからそういうところもまああることはあるんだろうけども、うん、まあでももうちょっと日本、結局さ、住むところってやっぱり山とかがあって住めないところ結構あるじゃないですか。
うんうん、
だから人が結局密集するところがあるわけなんだから、うんうん、もうちょっとね、あの税金そっちの方に回してもいいような気がするんだよね、都市交通。うん、
でも税金をそっちに回した結果、無駄遣いして変な地下鉄が作り始めるから。
いや、でもそこを適切に使ったらいいわけでしょ。
本当よ、本当っすよ。
だから別にあれ地下鉄じゃなくてトラムとか、うん、もうちょっとなんかあの何バスとか、あの パーク&ライズとかうまいことこうやればよかったわけでしょ。
そういうことですね。それをなんかあの地下鉄作っちゃった結果、高いし不便だし、なんかあの沿線上に渋滞増えるんです。もう仙台 の中心街行ってみてください。あの沿線上ほどなんかあの渋滞してますからあのこれ減らすためにやったんじゃないのって、なんでこれのためになんか渋滞増えてんのって話でさ、だからあの発展したところにみんな移り住んでって、であの、地下鉄不便だからじゃあ車乗ろうぜって車が渋滞していくっていう、ね、わけわかんないことやってるから。
そうだから田舎とか、まあ、僕も岡山の田舎とか、まあ、昔車乗ってたんでね、結局一人でも車乗っちゃうんですよ、
うん、
交通機関が不便だからさ、
ね、
だけどそれがある程度本数があったりとかしたらさ、やっぱりそっち乗るよねって感じだもんね。
さすがのブーちゃんだってブーちゃんと比べたら車の方でかいからね。ブーちゃんだってバス乗ったらまあ普通の人間の 1.5 倍ぐらいでなんか済むわけでしょ。
そう、この間さ、あのバスの一人掛けのバス、あ、近鉄だったっけ、
はいはいはい、
あの近鉄でもさ最近車両でさ、
うん、
なんかあの肘掛けがついてる、
あ、はいはいはい、
あの車両ない、
あの、あ、あるあるある、うん、
あのロングシートで、
はい、
俺あそこ座ってさ、うん、お尻打ってさ座ろうとした
そういうこと
ちょっとね、狭いんですよね。
まあだから日本人のサイズのに最適化されてるからね、そこはみ出るとねって話だよね。まあ僕も人のことは言えない
ですから、ね、
スーパーサイズミー懐かしいな、あのハンバーガーしか食わないやつでしょ。
気になったけどね監督
ということで皆さん、はい、あの今日はそんな、トラムの話で盛り上がらせていただきました。
あんまりフランスと関係なかったような
気も、いやいや、もうめちゃくちゃフランスと都市交通は素晴らしいって話をさせていただきました、ねということでブーちゃん本日もありがとうございました。
うー
ということで皆さんまた次回もお聞きください。それではアビアント、
アビアントブー。